アップルンルン。
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとお届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロゲンと
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は BJ が、ラグビーを見に行ってんのかな
って言われてました。
で、なんか、まだこっちに向かってけど間に合わないみたいなことで、急遽、はい、まあ、2人でと、収録することになったんですけど。
今、帰ってる最中
じゃないのかな。うん。
ね、熊本に行ったって聞いてますから、
うん、
まだ九州にいるかもしれない。
うん、なんか、1時間ちょっと前の河野さんの書き込みでなんかめっちゃ混んでて出れないみたいなのがあったので混んでるのかも道が。
お、 BJ に恨みのある人は関門海峡で待ち伏せだ。
まあトンネル通るんかね、下橋の上通るんか分かんないですけど。
うん。そっか。
でも海峡ごと封鎖する。
2つに1つだ。ああそうね。
そうですね。まあそんな感じなんで、急遽、そう、収録をね、僕とテトさんと二人でやろうと思ったんですけど、そこでふと思い出したのが、ズームが、二人とも要は有料プランに入ってないんですよね。BJ は有料プレイに入ってるから、時間制限なしでできるけど、はい、で、BJ が入ってない、はい、BJ がいないと僕とテトさんと二人だけだと、二人とも有料プランに入ってないんですよね。
うん。
で、そうすると、なんだ、前は40分で1回切れてもすぐまた接続すれば、すぐできたんで、まあ編集でつなぐことにはなるけれど、はい、まあ収録にはそんな支障はなかったんですけど、はいはい、
うん、
春ぐらいかな、うん、なんか春ぐらいに ITMIT の収録をリスナーさんとやって、その時もうズームでやったんですよ。そしたら40分で1回切れて、じゃあつなごうとしたら10分間つなげませんみたいなのが出てきて、
お預け。
そうで、知らなくて全然で、すいません、10分つなげないんでどうしましょうって言って、でまあその時はもう他の収録方法何も用意しなかったんで、冗談で待ってましょうってことになって10分ずっとぼーっと待ってて、
はい、
でまた続きを始めたんですけど、続き始めて40分経ったらまた切れるんですよ。で、また10分、できないから、10分ずっと待ってて、っていう。っていう状態になるなってことにふと気がついて、これをやると、この、僕とテトさんでやると、で、どうしましょうみたいな話をしてたんですけどね。
はいはい。
うん。で、まあ結局、今回は、普段連絡でも使ってる Facebook のメッセンジャーで、はい、やるという形になって、しかも僕が自分の番組を収録するときに使ってるポッドトラック P4 で録音してるんで、音質とか普段と全然なんか違う可能性が高いですけど、はい、どうなるか分かんないけど、
そうですね、はい、はい、でその録音データを後で私に送ってもらって、私が、まあ、編集というか BGM くっつけて送るって感じなので、
はい、
ちょっとね今までと違うんですが、
そうなんですよね、
はい、私もこのFacebook 関係はもう、うん、クリラジさんというか BJ 絡みの時しか今使ってなくて、
うん、
で今までだからたまにしか使わないから、
うん、
そうですね、ロックオンさんの中継前の、事前打ち合わせみたいな時くらいしか使わないので、うん、今まで、Zoom とかみたいにオーディオドライバーが選択できる場所が分かんなくて、
う
ん、はい、いつも収録の時使ってる僕も Zoom のミキサー兼オーディオインターフェースのドライバーを選びたいんだけど、どこで選べばいいのか分かんなかったので、うん、打ち合わせの時はいつもスマホでやってたんですよ。
あ、そういうことなんですね。
はい、そしたら今回はタロケンさんから通話かかってきて画面が出てドライバーが選べた。
そうなんだ。
でもこの手のやつって1個使ったら1個使うから他の方が並行して進化してても気がつけないですよね、
うん、まあそうですよね、うん、
うん、はい、ということで驚かせていただきました、ありがとうございます。
そうか、ん、鉄夫さんって今 フェイスタイムは使える状態でしたっけ？
フェイスタイムは使え、あ、フェイスタイムはオーディオドライバー選べるの？
できるんじゃないですか？多分。わかんないけど。
ねえ、ノートパソコンがないので、
うん、
知り合いから一人フェイスタイムで連絡する人がいるんですけど、で iPad の方で撮りたいんですね、うんうんうん、iPhone 持ってないけど iPad あるから、うん、なんだけどいつも Mac の方が先に繋がっちゃって、
は
あ、
は
あ、あーって電話を折り返すみたいな感じになっちゃう、
うんうんうん、
からフェイスタイム実際この Mac mini では使ってないです、
うん、あ、そうなんですね。
はい、
そうか、そうだから例えば昨日そもそもこの、あのなんだ、まあ、いわゆるその Zoom 的なあのビデオ打ち合わせみたいなことをお客さんとやったんですけど、
はいはい、
その時は、まあ、まあ相手もね、あのアップルユーザーだったんで、まあ、フェイスタイムでやりますかって言ってフェイスタイムビデオでやったんですけど、その時はは
いはい、
うん、なんでまた Zoom だとまた40分で切れて10分待たなきゃいけないんで他の方法でって思って、その時はまあフェイスタイムでいいかと思ったんですけど、まあ、今回は、ね、はいはい、その前のやり取りをメッセンジャーで Facebook メッセンジャーでやってたんで、もうこれでいいかと思ったんですけどね。
はい、
うん、なんでその辺やっぱり Zoom の方がさすがにあれですね、抜け道を塞ごうとしてきてみたい、来たみたいで、うん、春ぐらいからなんかそんな風になったみたいですけど、
なるほど、気がつきませんでした、
うん、僕もやってみて初めてこの間気がついたっていう、
はい、
そんなんですね。
じゃあ、はい、いつもタロケンさんにネタ出してもらってますが、今日僕から1個だけよろしいでしょうか。
はい、
はい、オーディオインターフェースで20年前ぐらいだっけ、は超高級ブランドだったアポジーというメーカーがありまして、アポジーというと特に、デジタルレコーディングの初期の頃はクロックがしっかりしてて、
うん、
これで撮ると漏れがないと、
うん、
でこれをマスターにして全部をスレーブにするとすっげえお値段高いけど超高級クオリティみたいな感じの憧れのブランドというイメージがあります。
うん、
はい、そこがですね、USB マイクを出されています。
うん、
だからこれだったらその僕みたいにフェイスタイム、今オーディオドライバーどれとかいう時もこれを Mac の USB に挿せば確実につながるという意味で、うん、オーディオシステムを特別組んでない方にとっては便利だと思います。
ああ、そうですね、まあ、パソコンに直接、ね、うん、USB でつなげてしまえれば、まあ、難しい設定とかもないし、うん、一番楽ですもんね。はい、
10年、僕この辺に越す前だから10年近くぐらい前から USB マイクって言ったっけ、
うん、
え、なんど忘れしちゃった、マイクに、なのでそれまではちょうどクリラチさん参加した時とかパソコンに録音するにはみたいなのが、うん、いろんな人が記事書いてくださってて、うん、マイクを買って、うん、マイクからオーディオインターフェースにつないでそれをつなぐケーブルも買ってみたいな話をしないといけなかったのが、うん、直で Mac につなげると、
うん、
マイクにアナログのマイクに直接 USB 端子があって、うん、そしてそれをつないでオーディオドライバーも兼ねてると、
うんうん、
いうのがあって僕も一回買ったんです、
うん、
で、5万ぐらいのやつだからそうチャチなやつじゃないつもりだったんだけど、うん、でメーカーもロードというマイクのメーカーでまあまあのところなんです、
うん、
ですが、その手の時 USB マイクと同時 USB マイクの頃の、売りの文句で、うん、マイクからオーディオインターフェースに入れて、
うん、
そしてパソコンに入れてそれからヘッドホンで聞くと音がレイテンシー、うん、遅れると、
あ、
Mac でコンピューターで録音すると必ずレイテンシーが遅れるんだよと、
うん、
どんなに頑張ってもパソコンの Mac の OS が全部オーディオばっかりに処理してくれるわけじゃないんで絶対タイムラグができるんだよと、
うんうん、
でタイムラグが短くなるためにはバッファーをちっちゃくして、
うん、
ほぼ気にならないようにしないといけないけどそうするとパソコン側に処理が短時間で処理しないといけないから大変だよみたいな話があって、
うんうん、
でその USB マイクって言い出した時にそう言われるのを見越してもうマイクに直接ヘッドホンさせるよと、
うん、
実践的だよというような売りになってたんです、
うんうんうん、
でさらに、声って結構音量がバラバラなんですよね。
あ、まあまあそうですよね、うん、
はい、その人の感情を笑ったりするとすげえ大きい声出るし、うん、同じ人でも、うん、まあ、特に僕みたいにこう抜けの悪い腹式呼吸やってない人間からいくと、うん、あのパとかダとかは強いのに、うん、ヌとかはすごく弱いで、スだけはすごく耳につくとか、うん、そういう時に、もう USB でつないじゃったら向こうに行かないじゃん、だったらアナログのシステムで、うん、普通のマイクで普通のケーブルでコンプレッサーっていうやつで音を整えてそれから送ればいけるじゃん。
お
う
お
う、ただ手間かかるしお金かかるしだったんですけど、うん、お待たせしました、うん、このアポジーのハイパーマイクは、うん、やっぱ今時、値段も 46,200円、
うん、
だから多分超僕の感覚だけどその10年前だったら10万クラスが 46,000円になってる感じ、
うん、
はい。で、マイクスタンド、普通この手だったらオーディオ用のマイクスタンドにくっつけるなんだけど、多分これ三脚にくっつけれるんだと思う。
あー、これ三脚か、はあはあはあ、
ぽいでしょ。
そうですね、うん、確かに、
うん、
うーん、
というので多分あのオーディオ系の人よりも、うん、あのそれこそデジカメとか扱う人の方がターゲットになってるんだと思う。
あー、確かに、
うん、で、うん、何が言いたいかというとそのコンプレッサーとかまで入ってるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
うん、これに、
うんうんうん、
ここでコンプレッサーで整えたやつを送ってくれるっていうだけでも、うん、かなりオーディオに、
うん、
気にはなるけど、そうシステムをこれのためだけに組むお金はないとか、うん、時間がないとかいう方にはいいんじゃないかなと思ってます。
あ、確かにそうだな。これ旅行先で収録するときに僕持ってくとかあるのにはいいかもしんないな、これ。
あ、でもちょっと荷物でかいですよ。
うん、でも
ここクラスになったらそれなりの大きなさのケースに持っていかないと意味がないと。
あ、壊れ、まあそうか、まあマイクがこの大きさで、うん、でも結局なんだろう、今結局 Amazon で買った USB 接続、 USB で Mac に直接つながるマイクを使ってて、
うんうん
うん、なんだコンデンサーマイク使ってて、
はいはい、
でやっぱスタンドがいるから
はいはい、はい、
まあ折りたためる、折りたためてしかも軽めのマイクスタンドを、まあ、持ってってるんですけど、それが立てれるような。
あ、はいはい、
結局いるんですよね、これぐらいのセットって
そうかそうか、
そう
だったらさ、カメラとも兼用できる三脚が使えるマイクの方がいいかもしれないですよね、
うん、かなっていう気が今これ見ててしました、うん、
おお、
そうなんで、まあちょっと高いっちゃ高いけど、はい、うん、確かに持ち運び用にはありかなって感じですよね、
うん、なのでクオリティを気にする方で、うん、音はちゃんとしたい、
うん、
でもコンプレッサーとかをバラバラで買ってセッティングする、まして、うん、今ねタロケンさん言われたみたいに出先でとか思ったら、うん、これはいいんじゃないんですか。
そうですね、
はい、うん、だし、接続方式もライトニングいける、
あ
iPad OS、iPhone OS 系いけるはずだから、例えばそう出先で大掛かりなシステムじゃないけど、うん、自分一人か二人しか喋んないけど、うん、クオリティをよく取りたいとかだったらこれがのが、
あ、もう iPhone とか iPad でいいんだ、
うん、
うーん、なるほど、
だからそのために MacBook を持っていく、
うん、
必要はなくなってくる。
そうですね。
こんな感じかな。
あ、そうですね。
はい、うーん、で、そのちょっと手間というかクオリティをマイクにお金をかけることでクリアするというあたりは、
うんうん、
で、そのコンプレッサーって、うん、難しいっていうか、僕がそのデジタルレコーディングする前とかコンプは10年かかるとか言われてたんですよ。
うんうん、
まあ特に生のバンドとかだったりすると、そう自分のためだけにもう一回繰り返してとか言えなかったりするじゃないですか。
ああ、そっか、うんうん、
はい、でテープの時代は取って繰り返すとテープ、うん、素人耳でも繰り返すために劣化していくの分かるし
まあそうか、そうですね、うん、
うん、で、ドラムでもドンタンとかよく使う、うん、ずっと鳴ってるとこならずっと ランプついてるから分かるんだけど、うん、タムとかみたいにドドドドドドンとかたまにしか出てこないやつって、ああ あここで鳴るんだったとかいうところを見落としちゃうとまた曲の終わりまで出てこないとか言って、そう、うん、なんていうんですか、セッティングを詰める間がないんですよ。
ああ、そういうことか。
あでデジタルレコーディングになって繰り返しても劣化しなくなって、うん、僕もコンプ覚え、あのなんですか、実験ができるようになるんですね、
うんうんうん、
でそれでもセッティングでなんかこうやっていってだんだん煮詰まりすぎていって、うん、あ自分のやり方悪いんじゃないかなと思って一回フラットにしてとかいうのを何回もこの十何年でも繰り返したりするぐらいなんですけど、うんうん、何が言いたいかというと、うん、コンプはついてるけどセッティングを追い詰めようと難しいと、
うん、
でいくとうまいと思うんですよ。整えるコンプレッサーのレベルが小中大ってあるんです。
うーん、
だからそんなにコンプオーディオエンジニアとして生きていきたいわけじゃない方だったらこれで、
うんうんうん
うん、極力自然な感じにしたいんだったらコンプ小、
うんうん、
でコンプ中がこういう番組とか喋り声、
うんうん、
そしてコンプ高、あ、うん、コンプ高ね、うんうん、ハイレベルのやつが最大限に効かした、
うんうん
うん、イメージとしたらこの手はリミッターと言われるに近い、うん、配信とか放送とかの最後、
うん、
でこれ以上微対値大きくできないみたいなところに、うん、最後これをかけるやつぐらいのレベルでハードに効かせるみたいな、
うんうん、
のがあるから多分こういう喋りだったら小か中でいけると思う。
あ、そうなんですね。
うん、だからセッティングも早く済むと思うし。
なるほど。
はい。
これあれですか、そんなに新しい最近出たばっかとかそういうわけじゃないっていうことですかね、これ。
いや、最近出たばっかりです。
最近出たばっかなんですか。
あ、ごめんなさい、違うわ、2019年だ。
うん、いや、対応 OS とか見てたらなんか Windows 10とかインテル Mac とかしか書いてないからどうなんだと思ったんですけど、
ごめんなさい、僕最近知ったから最近だと思ってたすいません、 2,3 ヶ月前に見て、
ええ、
もしかして番組で喋るかもってメモってたから。
なるほど。
何だろけさん言ってんの、3ヶ月前だよぐらい思ってた、すいません、3年前でした
失礼しました。だからあの動作環境仕様とか見ててあのインテルプロセッサーの Mac とか Windows 10とか書いてやるけど、んって思うね、これ M1 で動くのかなと思ってしてたんですけど、まあ多分動くと思うけど。
そうだね、
うん、
まあオーディオインターフェースだけだから多分大丈夫だと、
うん、まあ関係ないでしょうけどねきっとね。
はい、
そうか、
調べときます。
そうか、へえ、はい、なるほど。
はい、ということで今日みたいな僕の、うん、今回みたいな時にはちょうどいい商品じゃないかなという感じがします。
そうですね、うん、
うん、
まあ特にコンパクトにしたい、やっぱりまあね、持って歩くとかだったりすると荷物を減らしたいとかいうのは絶対ありますからね、うんうん、
そうですね、
うん、それもあるし、まあ一人でしか撮らないから特にミキサー入れるほどでもないみたいな人とかだけど音質はちょっと良くしたいとかっていうんであればこういうのを使うっていうのはねいいかもしれないですね、これはね。
はい、はい、ということでした。 ありがとうございました。
まあね、そんな感じで、まあそうだよな、そういうこと考えるとそういう外出先用の、外出先用っていうかそのホテルとかで収録がある時用のマイクとかもまあそろそろ見直したいなとか思うけど、まだあんまり、うんうん、そういえばやってないな。あのそれこそこの間あのアマゾンのあのなんかセールがあったじゃないですか
はいはい
あれであの多少その持ち出し用の、 あの旅行バッグに入ってるセットの中でこの機材もう古いなとかこの AC アダプター古いなとかなんか USB1 個もう死んでるとかそういうのがあったんで、
はい、
あのちょこちょこと買い替えとかしたんですけどその機械にね
おお、
鉄道さんは何か買いました、 Amazon のセール。
いや今回はなかったです。
ああそうなんですね。
はい、ただあのメーカーある商品の、うん、サイトで初めてそこの商品を買って、うん、それで注文が通ったら翌日に、うん、この商品が、あ、鉄道一郎様、
うん、
この商品がアマゾンのセールで史上最安値になりますとか言って、うん、何俺に喧嘩売っとんかと思ってでキャンセルしようと思ったらキャンセルはできませんとか言って何この嫌な気持ちみたいな、でどうしようと思ったら、まあ、セールの前に発送になりましたとか言われて、もうますますそれを今度安くなると分かっていながら受け取るしかないという屈辱でもないなんかモヤモヤした感を、この気持ちをどうしたらいいんだっていう気持ちを味わいました
もうそんなんだったらあのそんな情報を教えてくんなっていう感じですね、逆に
でしょでしょ
それなんか教えなくていいだろわざわざっていう。
そう、知らせないでくれよ
ですよね。知らない方が幸せだった。
だっただけで終わりました。本当。はい。
そうか、そんなことがあったのか。
はい。
うん。まあそんな感じなんで、まああのその時に買い替えたもの、まだ結構ね、あのセールだと時間がね、届くまで時間かかるものもあったりするんで、まだぼちぼち物によっては今日届いたけどまだ届いてないというものもあったんで、まあこれはどっちかって言ったらあるかな、トレンドウォッチの方で紹介する形になるかもしれないけれど。
うん、はいはい、
まあ届いてあの使ってみたらまだね、紹介していきたいと思うんですけど、
はい、
でそうそう、まあここで急に途中で挟むのもなんなんですけど、まあ僕がやってる「太郎研究ママトーク」というあの番組、有料番組、
はいはいはい、
まあね、アップルポッドキャストでやってるのは今でも一緒で、もうこの間、ああそう、だから風邪ひいて2週間配信できなかったからずっと配信止めちゃってたんですけど、やっと一昨日ぐらいから喋れるようになって、でとりあえずタロケンキママトーク配信して、2週抜けてるってことは4回少なくなってるから、まあ 2,3 週かけて、その分を補うぐらいで感じで、まあ週2回とか4回とか配信にしていくつもりで、今週はとりあえず3本はもう公開予定まで入ってるんですけど、
お疲れ様です。
あとのずっと喋らずに生活してたもんだから、やっぱりなんだろう、日常的になんか、ね、この番組でもそうだし、タロケンキママトークでもそうだし、なんかしら喋ってるから、あのずっと喋ってないと喋りたいネタがいっぱいあるんですよね、逆に。
うーん、
逆にあの喋れるなと思うとなんか喋りたくなるみたいなこともなってくるんですけど、
うん、
でそのタロケンキママトークがまあね、あのアップル製品持ってる人はアップルポッドキャストで聞いてもらえばいいんですけど、アップル製品持ってないとアップルポッドキャストは使えないので、まあその人向けにあのパトレオンっていうね、あの海外のあのミュなんだ、まあ、アーティストを支援するためのサイト、月額料金払うと、まあ人によっては写真画像だったり、なんか動画だったり文章だったり、まあ何でもできるんですけど、うん、
はい、
まあ、
はい、
っていうことが、最低月額1ドルからできたりするんですけど、そのサイトでは。で、まあ、そっちのパトレオンの方で、その、ポッドキャスト配信もできるようになってるんで、まあ、そっちの方でも、タロケンキママトークを配信してるんですね。
はい。
で、ただ今までなんだ、パトレオンの方にはお試しで聞くっていう機能がなくて、
ほう。
で、アップルポッドキャストは2週間無料で聞けるっていうのがあるから、アップルポッドキャストで聞く人は、試しに2週間聞いてみて、それで有料で聞き続けるかどうか決めれたんですけど、アップル製品持ってない人はその試しに聞くっていうのが一切できなかったんですが、この間ふと気がついたらパトリオンにそのポッドキャストをそのお試しで聞くっていう機能が追加されてまして、
お
で、ただしそのアップルみたいに2週間あの有料でお金払ってるのと同じ状態で聞けますよっていうんじゃなくて、あのなんだ、あのアマゾンプライムビデオのあの何あれみたいにこう最初の数分間聞けますみたいな感じ、
予告編、
そう予告編っていうかな、うん、まあ大体自動的にやるとあれ5分の1ぐらいにされるのかな、なんか収録してる MP3 の長さによってそのプレビューっていうかその無料でお試しで聞ける時間が勝手に変わってるんで、2分ぐらいだったり3分40秒だったりとか変わってるんで、なんか多分全体の長さに対して何パーセントっていう風にデフォルトでなってて、まあこっちで変えようと思えば長くも短くもできるっていう感じにはなってるんですけど、
はあ、
うん、なんでいつの間にかパトリオンにそんな機能がついてたんで、あの、アップル製品持ってなくって、ね、たまにタロケンキママトーク聞いてみようかなと思ってたけど、いきなりお金払うの嫌だなと思ってた方はパトリオンのページに行って、はい、タロケンアルファベットでタロケンで検索してもらうと、僕のページが出てくるんで、
いや、あのちゃんと番組テキスト貼っています、入りますんで番組テキストを見てください。
あ、そうですね、ええ、
うん、貼っておきます。
なんでまあそんな感じで、パトリオンでもまあね、パッドキャストのお試し視聴ができるというね、そんなことが考えていましたんで、はい、ちょっとずつ、機能追加されたり、まあ見ててもインターフェースもちょっとずつなんか改善されてるっぽいんで、うん、
うんうん、僕が前見たパトリオンと違う服した、うん、
うん、だいぶその、うん、上げるコンテンツも分かりやすくなってるしっていうか、その操作性もブラウザベースでやってても音声ファイルのドラッグアンドドロップでアップできるとかになってるんで、
へー、
うん、かなり楽なんですよね、うん、で多分あれ全部無料公開でしたら無料のポッドキャストも自分でサーバー用意せずにバトルでできると思うんだけどな、きっとあれ。
ほ
ー、だからポッドキャスト自分でやるけどサーバーどうしようっていう人はパトレオンでやるっていうねっていう手もないか、
はい、
あるかなっていう気はするんですけどね。
はあ、
うん、まあそんななんで、まあよければねパトレオンの方も、まあもちろん僕以外にもいろんな人がいろんなアーティストさんとかやってるし、トルコスなんで最近は AI 生成した画像を有料公開しますみたいな使い方をしている人もいるし、
へー、
あとはポッドキャスター、日本のポッドキャスターでいうとポトフさんもやられてるから、うん、なんで、まあ、興味がある方はその辺ね覗いていただければっていうことと、まあ、あとついでに、宣伝しとくのは、まあ、クジラテックアビニューの方で、収録アフタートークというのをね、2週間おきの火曜日夜11時からやってますので、
はい、
まあ、前回は僕が風邪で収録できなかったんで山さん一人にやってもらったんですけども、はい、次が、18日火曜日に収録があるからその11時からということになるんで、まあ、よければね、これはツイキャスでやってるので、で一切残してないので後から聞くことはできないので、聞きたい場合はもうリアルタイムで、来ていただくしかないという格好になるんですけども、はい、まあ、30分のしゃべり、まあ、もし、なんだ、なんか、コインかなんかで5枚集まって延長できると1時間までは喋る予定ですけど、今んとこまだ5枚集まったことはないので、30分で終わってますが、はい、まあ、よかったらですね、そちらの方も聞きに来ていただければと思いますね。
はい。
はい。で、今、それを喋ってる間に BJ から連絡があって、全然間に合わないので今日休みますということで、
うん。
はい、ということで、今日は BJ は参加しないことが確定しました
それか関門海峡で、
うん、
闇討ちにあった
関門海峡でなんかこう何トンネルも橋もなんか通れないようになんかこう妨害してるみたいな、
うん
うん、足止めさせるみたいなね
やられたのかもしれない、
うん、そうですね、それは、うん、分かんないけど
じゃあやった方にメッセージだまだ息の根は止まってないぞ
これからさらに BJ が今どこにかを探しに行ってとどめを刺しに行くんですかね、
うん、スターリンクをたどるといけるかもしれないぞ、これがヒントだ
なんかそれでなんかアクション映画一本撮れそうだな、なんか
そうね、なんか邦画かなんかでありそうですね
ありそうですね、
はい、はい、失礼しました。
他の車とかの方 の迷惑になるので橋とかトンネルは止めないようにしてみてください。
そうだね、はい、ピンポイント攻撃してあげてください。
はい、で今回話そうと思ったのがですね、まあ、前からね、
はい、
うちの母親に iPhone を持たせて Apple Watch をつけさせてっていう話をしてるんですけど、
はい、
母親から電話がかかってきて、なんか Apple Watch が変だと、
うん、は
アップローチシリーズ7なんで常時点灯なんですよね。だから画面が真っ暗になることがないんですけど、
うん、
画面が真っ暗になると、
うん、
で今引っ越しするために結構なんかいろんな作業でガタガタと物を動かしたりとかいっぱいしてるんで、結構ガンガン当ててるみたいで、
うん、
まあもちろんケースはつけてあるんですけど、
はい、
なんだろう、で渡すときに僕が使ってるケースと全く同じやつ、まあ、Amazon で買って同じものが2個セットで来るやつだったんで、
ほう、
で1個、僕のにはめて、もう1個同じ全く同じのが余ってたんで、じゃあこれつけといてやれと思って、サイズも同じなんで、うん、それつけて母に渡したんですよね、うん、
でもケースつけると余計分厚くて余計ぶつきやすくなるんじゃないですか。
なるけど、
そんなことないの。
いや、なるけど、うん、つけてないと簡単に傷つきますよ。
そうだよね。
僕が
これぞジレンマだよね、
うん、だって僕がやったのがそれこそこの このうちじゃないな、引っ越す、この前の引っ越す前の部屋かな、 iMac 27インチを持って玄関通ろうとして、
はい、
ドアのところのこの壁面というか、あそこに Apple Watch をこすりつけて傷つけたっていうのがあったんで、
うん、なんか27インチを持ってっていうだけで緊張が走った
まあそうなんですけどね。
ねえ、そうですよね、
うん、もうドアのサイズギリギリとかで斜めにしないと取れないとか、そんな感じになるわけですけど、
うん、うん
うん、それで傷つけたことがあったんで、もうこれはもう毎回もうそれ以来 Apple Watch は必ずでかくなろうがなんだろうがケースは絶対つけるっていう風にしてあって、うん、でもあのなんだ、あの前面も覆うようなケースだと、あれ結構あれブカブカに浮いてタッチしにくかったりするんですよね。
なるほどね。
で特に僕プールで使うから、はい、あの、はい、前面まで一体になってるケースにすると絶対にケースと画面内で水が入ってタッチ操作できなくなるんですよ、プールの中で、
はいはい、
なんで前面は開いてて側面だけ保護するケースをつけて、さらに保護フィルムを貼るっていう風にやってるんですけど、
はいはい、
でまあ母親にもその状態で渡したんですね、
はい、うん、
でまあそんな感じなんだけど、とにかくアプローチがおかしいっていうんで、じゃあとりあえずもう最初なんだ、それこそフェイスタイムで、フェイスタイムビデオで通話でかけて、こういう風に今からかけるから出てねって言って出てもらって、でこれで iPhone でこうインカメラとアウトカメラの切り替えをこのボタンで変えれるからって言ってこう押させてでなんとかアウトカメラになったんで、このアウトカメラで腕につけているアップルウォッチをこう見えるようにやってって言うけど、いまいち分かんなくてできないっていう、
うん、
で結局15分ぐらいやってて、あのインカメラになってる状態で、母親がたまたま顔の横で自分のアップルウォッチをこう腕を持ち上げてこっちに向けて、それでやっと画面が見えたんですけど、
うんうんうんうんうんうん、
なんで今度からあのフェイスタイムビデオであのこうやると相手に見えるよっていうことを説明しておかないと分かんないなと思いながらそんなことやってたんですけど、まあただ見てても今ちよく分からないというか、うん、確かに真っ暗になってたね画面が、
へ、う
ん、まあ動きとしてはおかしいんで、まあぶつけて壊れたのか設定だけの問題なのか分かんないけど、もうよく分かんないから、じゃあもう送れって言って宅急便で送らせて、
ほう、
でまあ僕の方に届いて見たら、あのやっぱ相当引っ越し作業でいろんなものを片付けしてる間にこうガンガン当てたんでしょうね、あのもともそのつけてたそのケースが色がついてるやつなんですけど、結構簡単に剥がれるんですね、どっかに当たったりすると、
はあ、
で僕がつけててもまあ、あの結構剥がれがあって剥げてるんですけど色が、でも、はい、僕が使ってて多分これ半年ぐらい前にこのケースつけたと思うんですけど、半年ぐらい、僕が半年ぐらいでは、あの剥がさせた の3倍ぐらい剥げててこの間渡したばっかのにどんだけ当ててるんだっていうぐらい使い方してて、まあ片付けいっぱいしてたらしょうがないかもしれないけど、こんなにボコボコ当ててるんだなと思ったんですけど、まあでも
それだけお母様の腕を守ったとも言えるからお
疲れ様ですよね。まあそうですね、そうですね、
うん、
でまあで結局でなんだ症状どうかって話になるんですけど、あの、
はい、
こっちに宅急便で送れって言った時に、あのアップルウォッチの電源を切ってっていうのを僕忘れてたんですね、
うん、
で
難しいでしょ
う、うん、でまあでたまたま届、うん、と送られた時僕は受け取りできなくなって、さらにもう一日翌日になったから48時間とまでいかないけど2日ぐらい電源いっぱなしのままになってたから、
はい、結局
バッテリーが全部切れてて
はい、はい、
でもバッテリー切れただけだったら本来だったら設定は消えないはずなんですけど、なぜか分かんないけど、うん、充電したら初期化された状態になってたんですよ。
ほほほ、
なんで、まあ、でアプローチ初期化されるとあの iPhone を近づけてくださいみたいな、これでペアリングしてくださいみたいな画面が出るんですけど、
あのうにょうにょうにょでしょ、
ああそうですね、ペアリングするときにあの、
はい、
それをやるってやるふうにするとあのなんか独特なあの 点が
銀河系みたいな、
そうなんか謎の画像が現れて、はい、そういう iPhone のカメラで打ち込ん、iPhone の方のカメラで撮影するっていうか読み込ませるとペアリングが開始みたいな、
はいはい、
まあ、あれをやってくれっていう状態になってて、
はい、
だから、まあ、その動きもちょっとおかしいんですけど、バッテリー切れただけで何で初期化されたのかは謎なんですけど、で、まあ、とりあえずそうするともう一回、ま、あの iPhone とペアリングして動く状態にしないと動作確認ができないから、
うーん、
しょうがないで僕の iPhone でやったんですね、それを、
はい、
で僕の iPhone にペアリングして初期設定全部やって、で、まあ、僕が普段使ってるシリーズ8とあの性能的にも機能的にもほぼ何も変わらないんで、試しにと思っても僕が普段つけているシリーズ8を外して母親のシリーズ7をつけて、で僕がその母親のシリーズ7を使って2、3日使ってたんですけど、
はい、
別に何も問題はないんですよ。
お、
普通に正常に動いてて、
うん、
だからまあ別にぶつけて壊れた様子もないし問題ないなと思ったんで、じゃあまあよくわかんないけどこのままじゃあ返せばいいかと思ったんですけど、返すにあたって今度母親のアップロあの iPhone とペアリングしなきゃいけないんですよね。
うんうん、
さあどうしようと、
うん、
僕が名古屋まで行くかもしくは
トロケンさんが宅急便の荷物として運ばれる
か、母親の iPhone をこっちに送らすかっていう、
うん、お母様ごと来るか、
うん、それも辛いな、うん、でまあ結局これこれこうで使ってみたけど問題ないんで、返すんだけど、ただそっちの iPhone とペアリングしなきゃいけないからどうしようって言って、まあ、名古屋に行くか、それとも手元に連絡方法一切なくなるけど iPhone 送るって言ったら、あ、いいよ 2,3 時間なくてもってあっさり言われていいんだと思って、いいんだっていうかこっちからも連絡取れないからあんまり良くないけど、まあ
そうでしょ、
まあいいか
それが分かっとるのかって感じ
ですね。そうそうそうそう、まあじゃあまあいいって言ってるから、じゃあ宅急便で送ってって言って送らしてで手元に届いて、で、まあ、すぐペアリングして、で、まあ、設定初期設定もして、あと前回ちょっとやり足りなかったフェースの設定とかも一通りやって、で、はい、まあ、前のケースはそんなんだったんで新しいケースに付け替えて
、うん、
で、iPhone と Apple Watch と一緒に慌ててまた宅急便で送り返したっていうのでですね、
お疲れ様でした、ね、
で、まあ、ついてすぐ電話がかかってきてたんで、あ、ちゃんと届いたんだねっていうことだと、なんだ送るときにiPhone もアプローチも電源を切っとかないと、
うん、
まあ例えば iPhone だったら電話かかってくると宅急便屋さんが運んでる間に中で鳴ってることになるじゃないですかそれもまずいし、でアプローチはアプローチで電源入れっぱなしだと多分バッテリーが切れるから、まあ、本来だったら充電すれば元に戻るはずだけど、行きもそんな感じで初期化されてたんで、そうなったら嫌なんで、iPhone もアプローチも電源を切って送るから、そっちに着いたら電源入れるをやってねっていう、いうの話をしたんですけど、まあ、やり方わかんないんでっていうんでしょうがないんで、もう、ネット上で電源の入れ方の説明してるページからこうなんか、スクリーンショットを撮ってここのボタンを長押しするみたいなのをプリントしてで宅急便の中に入れてこれで iPhone はこうやって電源を入れて、アプローチはこうやって電源を入れてって渡して、入れて送ったら、まあ一応無事に届いて電源入れるのも成功して普通に動いてると。
おお、何か聞いてるだけで疲れたじゃん
そう
よかったじゃん、成功して。
なんで一応無事に手元に戻ってちゃんと使えてるみたいです。
お疲れ様でした、おめでとうございます、
うん、なんでなかなかね、アプローチ渡したもののなんかトラブルがあると面倒くさいなっていうことに気がついて、
はあ、
うん、もうちょっとこれ簡単にできるように なんとかならんのかとか、アップルなんとかしてくれとか思ったりしたんですけどね。
いや、そのノウハウを貯めて、
うん、
シズマックとして高齢者のアップルウォッチデビューサポート事業にする方がいいんじゃないですか。
でも結局
ここがポイントだ、ね、
まあ結局だから iPhone がないとどうにもなんないから、ペアリングする、うん、で逆にそれがあれば普通なんですよね、うん、ただ普通は 手元からあのスマホを2、3日手放すってのは普通の人は許容しないからそこが問題なんですけどね。だから遠隔でなんかそういうことができるようにならないのかとかね、アップルが頑張ってやってくんないかなとか思ったりするんですけどね。あとあれか、あのなんだ、あの親が子供に持たせるため の, あの設定なんだったかな、ファミリーなんとかわかなんか忘れたけど、あれだったら一応なんだ、はい、親の iPhone に対して子供用のアプローチをぶら下げるっていうのかな、いうことはできるんですけど、
ファミリー共有、
ファミリー共有か、うんうんうん、ただまあ実際使うのは、ね、やっぱり親の iPhone なんで、母親の iPhone なんで、やっぱりそっちと紐付けしなきゃいけないっていうことと、そのファミリー共有で親の iPhone に子供のアプローチをぶら下げるっていうのは、あのアプローチの方がセルラーモデルじゃないとできないんですよね。
はあ、
要は独自で通信できなきゃいけないので、
はいはい、
うん、なんでまあやっぱり一緒に住んでる前提なんですよね、あの辺はね。
うん、
なんでもうちょっとこの辺のアプローチの扱いをまあ単独で使えるにしろとは言わないけど、もうちょっと何かしら柔軟性を持たせてくんないかなっていうね、うんうん、いうのはあるんですけどね。
お疲れ様でした。
いいえ。で、あとついでにせっかく親の iPhone が来たんで、人といろいろ、はい、あのチェックしたりとかして、まあ、の前にあの僕がどっかに行ってるのが分かるようにこうインスタのアプリを入れてきて僕だけフォローさせてたっていう風な話をしたと思うんですけど、
はい、
まあ、そのインスタアプリとか開いてみたんですよ、はい、で、まあ、ちゃんとそれは機能してるんですけど、あの、
はい、
僕うっかりその時に母親の本名で入れてたんですよ、名前を。
はあ、
うん、で、その、で気がついたんですけど、女性の本名で出てるからアカウント名が、知らない男からフォローをされたりとか、友達申請が来るわけですよ。
はあ、
あ、そうか、こういうことになるのかって思って、とりあえず名前を削って名字だけにしたんですけど。
あのお名前は女性感があるお名前
なんですか？もう子供の子がついてる昔の名前なんで思いっきり、
はあ、
なんで、あ、そうか、しまったと思って、うん、そこは名字だけにして名前は消したんですけど、あとなんか本人がたまたま触ったのか分かんないけど誰かとフレンドになってるんで、全然知らない人とフレンドになってるんで削除したりとか
、はあ、
あとあのインスタだとあのなんだ、この人とフレンドになりませんかみたいなのがたくさん出るから、あれもう全部ひたすら消すって吸って全部消したりとかやってたんですけどね。そうなんで、あ、こういうことも考えなきゃいけないんだなとか気がついたりしたんですけど、うん、で、あとはまあなんだ、フェイスタイム、この間そんなに使えたから、今まで2ページ目やったフェイスタイムを一番下の4個並べるところに持ってきてすぐ使えるようにしたりとか、多少配置を整理して、
はい、
うん、でまあそれでまあ返してやったんですけどね、うん、まあそんな感じなんで、まあとりあえず無事にあの今まで通りは母親の方で、まあ、iPhone とアプローチを使えるようになったんですけど、
お疲れ様でした。
そうで、その時に思ったんですけど、まあこれは僕昔から個人的にはやってることなんですけど、例えばなんだ、哲夫さんってメールアドレス打ち込むときって手打ちで毎回打ち込みます？
ユーザー登録辞書ですよ。
やっぱそうですよね。
まず僕鉄夫の鉄を打たないと
そう、それがまずあれだそうか、はい、メールアドレス前にまず名前名字からがあるもんな、
はい、
そうですよね。
なので、うん、いやあの僕自分の名前が珍しいのでそのままメールアドレスに使えてる。
あ、
はい、誰かさんみたいに頑張れ俺とかじゃないやつにしてるので、
そうですね、
はい、一郎哲夫にしてるので、うん、E って打つと、うん、もうスマホからなんから、
うん、
Android だろうが iPad だろうが Mac だろうが E 入れると、うん、僕のメールアドレスが出るようにしてるので、全然違うマシンで E って入れて出ないと、あ、打たないけんのかっていちいちになっちゃうと。
ちなみに僕はメールって入れると、あのメールアドレスが全部使ってるメールアドレス全部が、仕事のやつも個人のも頑張れ俺も含めて全部出るようになってるんで、はい、うん、はい、あの辞書登録必ずするし、 まあ、そもそもアップル製品だったら一回登録してたら全部同期されるんで、
うんうん、
まあ、あとなんだか Windows 買ってきたらまあ Windows そっちに入れるとか、 Android 端末があったらそっちにも辞書登録するとかするんですけど、
はい、
でまあ、今回も母親の設定するときにメールアドレス手で打ち込むのめんどくさいんで、もう母親の iPhone の中で辞書登録でメールって入れたら母親のメールアドレスが出るようにしたりってしてやって、
うん、
あと電話番号も電話って入れたら電話番号が入りましたか、
うんうん、
とかやったんですけど、あの、
はい、
まあこの辺はやっぱスキルとかの問題になるんかなという気もするんですけど、僕のお客さんでってほぼ全員手で一個一個打ち込んでるんですよね、メールアドレス見てると。だから辞書登録するっていうことは
発想がね、
うん、いやまあ発想まっかたどり着かないからなのか、まあ、この番組を聞いてる皆さんはやってる率が高いのかな、うん、とか思うんですけど、意外とみんなやってないんだなっていう、まあ、たまに目か、分かってる人だと、ああやっぱ変換辞書登録して便利に使ってるねっていう人いるけど、ほぼほぼもうデザイナーの人とかで30年レベルで Mac 使ってる人とかでもメールアドレス手で一個一個打ってるとかっていう人にすごい見るんで、僕の客さんの中で、うん、あんまりやっぱやれ、うん、そこまでたどり着かないのかとか思ったりするんですけどね、
うん
うん、まああとあれか Google のソーシャル IME とか使ってたらまあ登録するわけにいかないから、まあそういう人は使えないだろうけど、
そうでしょうね、スマホの前だったらその会社のパソコンとかだったらいじっちゃいけないところとかあったりするじゃないですか。
ああまあそれはありますよね、うん、
ね、
あ確かにね、
そういうところそこの発想はないだろうけど、でもスマホの時点でありそうだけど、
うんうんうん、結構みんな
でそれってあの、うん、めんどくさいと思うかっていうところがあるじゃないですか。
まあ
2回目打つともうめんどくさいからやりたいで、うん、そあのデザイナーさんももちろんデザイナーさんの中の職種にもよるんだけど、こまごましたやつをこまごま嫌がらずにやっていらっしゃるパターンのお仕事もあるじゃないですか。
ああそうか、
はい、そうするとこまごましたいやらしいことをこまごま、していやらしいなと思わずに淡々とやるという胆力が備わってる場合は、
あとか気にならないっていうことか、
うん、
あ
そういう時に心を無にしてやるんじゃないんですか。
なるほど、それもあるかもしれないですね、うん、なるほど、まあね、その辺の性格とか日常的にどんなことを作業としてやってるかによって変わってくるのかもしれないんですけど、
うん、
とりあえずあのメールアドレスと電話番号と住所はもう全部それぞれ、あと名前か、名前も含めて名前って言うと名前が変換されるとか全部やってるんで僕は、
うん、しますよねこういう
メールとかもね、うん、そうなんですけどね、うん、はい、どれぐらいの割合でやってんのかなみんなよくわかんないな、この辺は誰かアンケートするしないのかな IT 系のなんかで
本当ですね、あっても良さそうに
ね意外とそういうの見かけないですよね、ユーザー辞書どれぐらい活用してるかどうかっていうの
そうですね、
うん、なんで、まあ、まあお客さんに教えてやればいいっちゃいいんですけど、うん、意外と手で打ってるから手打ちしたら打ち間違いの可能性が高くなるわけですよね、
うんうん、
だからなんだあのたまにそう何あのホームページでとかで何か申し込むときに確認でメールアドレスを打ち込みなさい、あのメールアドレスを打ち込んで確認でもう一回打ち込んでくださいって2回打ち込ませるとかあるじゃないですか、
はいはい、う
ん、あれであの2回目のところだけコピペ禁止にしてあるところとかあったりするんですよ、
うんうん、ありますね
なんでこんなそういうことするんだ、わざわざ手打ちにしたら間違える可能性高くなるじゃんと思って何、うん、僕はあれが理解できないんですけどね、
うん、
これはコピペ使って変換でいいじゃんと思うのに、
あとタロケンさんの言われるその、うん、メールアドレス、うん、登録してる人間からすると、うん、あのわざわざメールアドレスの時に大変だろうと思われたんでしょうね、
うん、
あのアットマークの前で一枠、
あ
でアットマーク書いてあって後ろを一枠にしてるから、うん、登録してる俺からすると、うん、入れちゃってエラーって言われて、うん、なんでと思ったらアットマークが2個扱いになっちゃって、うん、違うよってわざわざ分けんなよみたいな、
あるあるごめんアットマークで分かれてるやつめんどくさい、
しかも後ろはいちいちこう後から、うん、あのセレクトするやつで G メールのところも選ばないといけないとかさあるじゃないですか、
プルダウンで選ばなきゃいけないです
ね、うん、そうそうそう
余計めんどくさいわっていうね、
そうそうそう、もう登録してるから一発で入れさせてくれよ
そうなんですよね、
うん、
そういろいろあの謎なインターフェースがありますよねというところって、うん、まあそんな感じなんで、うん、まああとなんだあの電話番号を打ち込むところで iPhone とかであの申し込み欄でそうやって入力してて電話番号入力のところになると、はい、あの点キーしか出せなくて強制的に点キーに変えられるところとか
お
日本語入力できるんだったら、ね、日本語入力でメールって打って変換すれば電話番号パッと入るのに、うん、点キーしか出せないようにロックしてあるから設定で手で一個一個打たなきゃいけないみたいなめんどくせえとか言いながらよくやるんですけど
ですよね。そしたらあれ番号あっとったっけみたいな感じになりますよね。
そうそう、そんなのこっちは辞書で登録してあるんだから日本語変換させろやって思うんですけど一個一個打たなきゃいけないみたいなね、そういうまああの作ってらっしゃる方はそれなりにあの気を使ってらっしゃるのかもしれないけどこっちの使い方と合わないと余計めんどくさいみたいなことに ね、うん、ねなったりするんですね、
はい、
まあねそんな感じでまあ我々にはそんな感じでなるべく楽ができるように使ってはいるんですけどね iPhone も Mac も、あの
あと、うん、あごめんなさいあとやっぱり誰かが使ってるのを見てると知る、うん、そのめんどくさがるめんどくさがらない方も誰かが使ってるのを見れる機会があれば気がつくがあるかもしれないですよね。
ああ、まあそうですね。わざわざそれを人がやってるところを後ろから見ることってあんまないし、覗いたらなんか不審がられますもんね。
うん、あの事務の仕事とかならこう真後ろで見る可能性ありそうだけど、うん、デザインの仕事ってある程度もう自分でやれよ的なところがあったりとかすると、
うんうんうん、
えそんなのがあるのとかいうことを、
うん
多分田中さんが感じたようなことを僕が見たときはショートカットキー、うん、肩凝ってるっておっしゃるのに、うん、もうマウスでしかやれないと思っててショートカットキーでやるとえ何それとか言われることがあるんですよ。
そうか
あなためちゃくちゃ機能とか俺は知らないぐらいだし、
うん、
あなためちゃくちゃあの Mac でイラストレーター使ってたじゃないっていうような方が、
うん
その奥のショートカットキーとかを知らないとだから使ってるの見たことないから、
うん、
もういちいちマウスでちまちまやるもんだと思ってたとかいうパターンを見たことがあったりするので、うん、そういうやつの共通を考えるとやっぱ同じ操作をやってることを見てれば、
うんうんうん、
ね、あ何そういう例って気づくことがあるんじゃないですかね、
うんうん、そうですね確かにそれはあるかもしれないですね、
うん
うん、そうかあと多分、まあ、これもまあまあ、僕のお客さんフォトショップとかイラストレーター使ってるお客さんの中でまあもちろん若ければ20代30代の人もいるんですけど本当に昔から特に紙物やってますとかだったりするともう65とか60代の人とかいたりするんですけどでまあずっとなんだあのフォトショップ CS2 ぐらいで頑張ってたけどさすがにもう Mac が古くなってきたから CC とかになってまあ当然ねあの最新版のフォトショップとか使ったりするんですけどやっぱなんだろうなまあインターフェースが変わって慣れてるやつが使えなくなるからアップグレードしたくないっていうので、まあ、ずっと古いのを使ってるっていうのもあるけれどやっぱなんだろう、うん、やっぱ新しい情報を取りに行こうというのことしないんですよね。だからなんだ例えばフォトショップで切り抜きするときに未だにこう自分でこう縁をかたとって切り抜きしてるとか今もうアドビ先生であの一発でワンクリックで切りじゃんみたいなその辺の話を聞いてくれそうなお客さんだったらあのこういうところにアドビの動画があって動画でやり方で YouTube とかで見れるようになったりするんで、
うんうん、
そうすると、
うんうん、
今までよりも簡単に新しいバージョンだったらできませんみたいな話を、まあ、するできるお客さんにはするんですけどまあそんな感じもなくお客さんはまあそのまんま普通に昔がながらのやり方をやっちゃってるとかいうのがあるんでなんかその辺のことを知らないお客さんからするとインターフェースとか使い勝手が変わってただ不便になってるだけっていう受け止め方になっててでも新機能によって実は前よりも効率上がってるっていうことを知ってる人にとっては新しいのを使った方がいいよっていうことにはなるんですけどやっぱ年齢上がってくるとやっぱ新しいものに対応しなくなるというのか昔のやり方でやりたがるっていうのはどうしてもありますからね。
はい、思います。で、自分もそうなり始めてるのが分かり出して、
うん、
めん どくさいというのと、うわそんな大人になりたくなかったっていうのとで、うん、嫌な気持ちにしょっちゅうなってます。
まあ僕も最近その気はあるんで
大トロケさんでも、
う
ん、
まあ前ほど新しいものに手を出そうとはしなくなってるかなっていう気はしますね、うんうん、だからまあ
ただは、うん、ごめんなさい、母親とかに iPad 教えて、うん、あの数興味はないから、うん、使うアプリも少なくしてるんだけど、うん、それでも アプリのあのアイコンが変わったりするじゃないですか、うんうんうん、そうするともうなんで変わるねって言って俺に言うなよみたいなだけどそうだよね、うん、このマークで覚えてた人が同じ位置にあるって言ってもマークが変わったら不安になるよねとは思うから、うんうんうん、ね、そこはあんまり変えないでほしいっていう気持ちもわかる、まあね、ずーいたしたなと思います。
そうですね、特に iPhone の最近の iOS のアップデートで、あの前は電話がかかってくる必ず全画面電話になったけど、最近はあの上のあの何、はい、あのダイナミックアイランドってやつだ、そこ、はいはいはい、あそこだけがこう、
あそうなんですか、
表示するようになってるんですよ、
はい、
なんでその母親が電話を取った時の iPhone の画面の状態がこっちからどっちなのか分かんないんですね、全画面電話なのか、うん、その通常のアイコン並んでて上だけで撮ったのかが分かんないから、
はいはい、
これこれこうしてって説明が過ごしにくいとかそういうのがあって見えないと、やっぱ見えれば一発で分かることがやっぱり見えないと分かんないっていうね、
うん、
なんで、まあ、まあセキュリティの問題もあるけど、なんだ例えば Apple ID とかで親子関係とかの、あの設定をしたら、例えば親側から家族内の iPhone の画面はなんか共有で見えるとか、なんかそういうことにはなんないのかと思ったりするんですけどね、うん、遠隔で見れたらすっごい楽になるんですけど、そういうことが、まあ Android だったら多分できるんですけど、この辺は多分 iPhone だと無理なんですよね
あーそうなんですか、 Android できるんですか、
多分 Android はできると思いますよ、そういうその辺は逆に柔軟性高いと、高いんで遠隔操作とか、多分今アップルはアップルのサポートじゃないとダメなんでできないんじゃないかな、きっと、
うん、
なんでまあね、そういうところあるんですけど、でまあそんなね、親向けの、親向けのというかね、あのそういうまあデジタル機器に慣れてない人向けの iPhone の、画面設定アクセシビリティ機能っていうのが、まあこれは5月に発表されてたんですけど、一応なんだ、楽々本っぽくアイコンでっかくして使うアイコンだけ並べてみたいなことができるようになりますよっていう記事が上がってるんですよね。
おお、ちょうど私とタロケンさんの親みたいに、
うん、そうですね。でもただこれね、うん、これが iOS17 からできるのかどうか、なんかはっきり書いてなくって、
うん、
これは今でもできるのかどうなのかって思いながら、さっき自分の iPhone で設定画面を探してたんですけど、なんとなくできなさそうな感じなんで、多分 iOS17 からなのかなっていう感じなんですけど、いまいちそこが発揮しないっていうね。
うーん、
まあこれができるようになったら、まあこんな感じにしてやれば多分だいぶ使いやすくなってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
うーん、
なんでまあね、この辺でまあね、アイコン表示の整理ができるとか、あと文字がでかくなるとか、アイコンがでかくなるとかね、うん、そういうのはあるんで、まあ、特に高齢になってくるとやっぱなかなかタッチができない、うんうん、押しちゃうとか、あと手が小刻みに震えてて iPhone 側がタッチと認識しないとか、
うん、あと手が乾いてるからなんか触ってもね、
そうそう
あるでしょ、
そうそう
で力じゃないんだよって教えないといけないから、長く、
そう
優しく長く触るみたいなのね、
そう
やっぱそ、ね、
そうあのなんだ、長めのタッチっていうのはなかなか難しいっていうね、
うんうん、強く押そうはまだね、うん、イメージはできるみたいな、
そうなん
です、ね、でも強く押そうとすると小刻みに震えるでしょ、
そうそうそうそうそうそうそうなんですよね。なんでま
あ、あと20年後ぐらいのアップルで俺たちが小刻みに震えるよねって言い出すんでしょうね、多分ね
僕でも今たまにあのよく見たら自分の指先震えてることありますもんだって
うわお
ついに来たかと思ったりするんだけど、
うん、
うん、
あとこの手の大きくすると、あの うちの親も文字を最大にでかくしろって言ってるんだけど、うん、すると今度肝心なメッセージ画面が狭くなってたりとか、
あ、そうなんですよね、
OK とかいうのが、はい、うん、OK とかのダイアログボックスが下の方になってて、
うんうんうん、
スクロールしないと出てこないとか、
そうそうそうそう、
あと単純に自分のと画面、僕はそこまで大きくしてないから、え、見えるやろと思ったら、うん、いや相手には見えてないとか、
そうそうそう、その
特に遠隔でやるときに変わったりするから、
うん、
こういうのが出てもちょっと、
うん、
もろ手を挙げてウェルカムとは言えないですよね。
まあそうですね、確かにそうだな、これにしちゃうと今度逆にこっちから遠隔で今こうなってるだろうから、こうやって指示すればいいよねができなくなるのか、逆に
ありえるでしょ、そんなボタンないよとか言われたら、え、またじゃあ送ってになるでしょ、
確かにね、
うん、
って考えてやっぱ遠隔操作できるようにしてくんないとやっぱ、うん、ダメだな、
そっちだよ、うん、そっちだよ、
やっぱそれは欲しいなうん、かも、もしくは何だろうな、何もう、その、母親が iPhone を持って操作してるものを、さらになんか後ろ側からカメラがなんかで、ライブで見れるような。
そうですよね。
そう、
わかるわかる。画面だけが遠隔で来ても、
そう、
違う、お前が今狙おうとしてるやつの一段下だとか言わないとわかんないわけじゃない、
そうそう。そうするともう、あの母親の頭の後ろぐらいからの母親の手と iPhone の画面をこう捉えるカメラかなんかが常にこうついてて追いかけて
る、常にドローンが後ろ飛んでるとかね、
うん、そうなんですよね、
ドローンが後頭部飛んでる、
そうそうそうそうそう、
うん、状態にして、
そうそうそうそう、
お母様の頭と手越しに iPhone を映す、
そうそうそうそうそうそう、それはあれか、Apple Vision Pro だったらできるんかな。あ、母親に Apple Vision Pro つけさせるか、そしたら。
おお。
で、そしたらできるかな。なんだなんていう。
すごいですよね。腕にアプローチつけて、
iPhone
Apple Vision Pro つけて、うん、うん。どんなコンピューターおばあちゃんやみたいな感じになりそうですよね。
タッチができないって言ってるんだけど、Apple Vision Pro つけてるみたいなね。
最先端の装備はすごい。
でも単純にクリック、タッチができないだけみたいな、
できないのを遠隔からタッチさせよう
とする、プロビジョンプロつけてるみたいな、うん、
それが過ぎると、それをクリアするとロボコップみたいになれるのかもしれないですね
そういうことなのかな、うん、まあアップルビジョンプロなしで遠隔操作ぐらいはまあできたらできるようにしてもらえると助かるかなっていうね、
ですね、
そんなとこですかね、はい、
はい、
じゃあまあ今回はそんなとこですか、
はい、
はい、
お疲れ様でした、聞いてるだけで疲れました
一応来週は普通にやって、もうその次はあれですもんね、島のバイカーズだから2週間後はお休みですからね、
はい、
はい、ということなんで、まだね、来週まではまあ通常通りということで、また、お楽しみいただければと、いただければと思いますね、
はい、BJ からは次の連絡はないので、
うん、
もしかしたら、
うん、
息の根を止めたい人がいるかもしれません息の根が止まってなかったら来週出てくると
思います、そうですね、
はい、
はい、その辺楽しみにしていていただければと思います
はい、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした、お届けしたのはタロケンと
鉄尾一郎でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。